引き続き出エジプト記から御言葉をいただいていきたいと願います。イスラエルの民をエジプトから救い出すべく神から召されたモーセでしたが、その大切な働きに応答しつつも、その任務の大きさ、また困難さから何度も神様の前に石込みしました。前回の5章では、モーセはアロンと共にファラオのもとに行き、イスラエルの民をエジプトから去らせることを要求します。しかしエジプトのファラオは、主とは何者だ、私は主を知らないと全く理解しません。一方で、私は口下手なのですと何度も神様の働きを拒むモーセに主は、全くお構いなく何度も私は主であるとご自身を表し、ご自身がアブラハムに誓われた通り、イスラエルの民を約束の地に連れて行き、そこを所有地として与えると語られます。いよいよ今日の場面では、神様が直接ご介入されてエジプトに災いをもたらします。ここにはイスラエルの民を救い出す神の働きがモーセを通して鮮やかにもたらされることが描かれています。今日も聖書から教えられたいと願います。7章でファラオのもとに使わされたモーセは、まずアロンの杖が蛇になる不思議を行います。これはエジプトの呪法師も彼らの秘術を使って行うんですけれども、アロンの杖が彼らの杖を飲み込んだとあります。これは4章で神がファラオの前で行うようモーセに命じておいた不思議ですが、その通りに行い、それでもパウロは、ごめんなさい、それでもファラオの心は堅くなになり、彼らの言うことを聞き入れなかったとあります。それでモーセは、これも4章で神様が教えられた通りなんですけれども、杖を使ってナイル川の水を打って水を地に変えます。これによりナイル川の魚は死に、ナイル川は臭くなり、エジプト人はナイル川の水が飲めなくなった。エジプト全土にわたって血があったとあります。これが最初の災いですけれども、これに始まり、カエル、ブヨ、アブが大量発生すること、家畜に重い疫病が起こること、かまどの巣によって海の出る腫れ物が人と家畜にできること、また雹が降り人から家畜に撃たれるまで撃たれること、イナゴの大群が襲来すること、そしてエジプト全土が暗闇に3日間覆われることと災いがエジプトに起こります。これらはよく見ていくと、とても象徴的なメッセージが込められているのが分かりますので、少し見ていきたいと思います。まずここに扱われているナイル川やカエル、暗闇といったことは、当時のエジプトの民が信じていた神々に深く関わっています。例えばナイル川はエジプト神話の中で重要な位置を占めています。ナイル川はハピシンといって崇拝されていました。 バチカン博物館にもその像があるんですけれども、それは穀物の穂とギリシャ神話によく出てくる豊穣の角を持っています。カエルはエジプトでは豊穣のシンボルとして神格化されていました。カエルは多産で繁殖力も強く、カエルの頭を持った女神ヘクトは人の鼻に命の息を吹き入れて人を生かすと考えられ、携帯するヘクト神のお守りもあって、人が死んでそれでももう一度生き返ることを願って使われたものらしいとのことです。また太陽神ラーはエジプトの神々の中で最も人気があったとのことです。暗闇はこのラーの働きを凌駕する真のイスラエルの神の御力を示しています。これらは言うまでもなく真のイスラエルの神に反する偶像の神々ですけれども、エジプトにもたらされた災害はこうした神々とエジプト人の信仰に対する裁きであったということです。またブヨ、アブ、イナゴの大量発生や雷と雹の自然災害はイスラエルの神が自然をも支配する真の神であることを示して、また疫病や種物も真の神の全能によるものです。これらはナイル川の血やカエルの災いと違ってエジプトの呪法師にもできなかった不思議でした。これは神の指ですと言って彼ら自身が、呪法師たち自身が真の神の働きを認めています。そしてこれらの災害はモーセの祈りによって静まりました。また第四の災害からはさらに不思議なこと、また重要なことが付け加えられています。アブや重い疫病やヒョウの害はイスラエルの家畜や人々には及ばず守られたことです。ここにも神様がその全能をお示しになり、またご自分の民を特別に扱われるということを鮮やかに示しています。こうしてあなたは私がその地のただ中にあって主であることを知る。私は私の民をあなたの民と区別して贖いをするとファラオに言うようにモーセに命じます。そしてこのことは最後の10番目の災いにおいてもっと明らかにされていくんですけれども、この出エジプトを理解する鍵となっていきます。さてこれらの災害に対してファラオの反応なんですけれども、災いがエジプトと自分に及ぶたびにモーセに自分と家臣のために祈るように願ってイスラエルの民を去らせると言います。ところがモーセが祈ってその災害が取り除かれると、もう途端に身を翻して堅くなになります。ファラオとエジプトは神に背く人間たちを象徴しています。このファラオの堅くなさはまさに人間の自己中心、身勝手さの罪を象徴しているかのようです。ファラオには神のなさる不思議と印を通じて、モーセと共にいる神の全能さが分かったでしょう。しかし最後までその堅くなさを変えませんでした。そればかりか彼は順を追ってその堅くなさを 増してゆきます。初めから彼の反応は堅くなでしたけれども、それは人間の生まれ持った性質と言えるでしょう。残念ながらこれは最初の人類のアダムが神様に背いて善悪の知識の木からその実を取って食べて以来、その子孫すべて、全人類すべてに受け継がれてしまった罪の性質です。ファラオに限らず人間誰もが持っているものです。神を信じる神の民もそうですし、何度も何度も神の働きを退けようとするモーセにも見られます。しかしファラオは神の直接的な介入に遭い、その全能さを目の当たりにしながらも、さらに心を堅くなにしていくことを自ら選び取っています。彼には何度も神様からやり直すようモーセを通して語りかけがあり、チャンスが与えられていたんでした。しかしとても残念ですが、彼は最後まで堅くななまま、その堅くなさを増し、自ら間違った選択を選び取っていきます。再三三し警告があったにもかかわらずです。災いの宣告も多くはモーセを通じて神様から与えられていました。しかし彼はモーセの言葉に神の視点を全く持つことができませんでした。災いがエジプト全土に及びます。これらのことを神様は今日の箇所でこのようにおっしゃっておられます。私はファラオの心を堅くなにし、私の印と不思議をエジプトの地で数多く行う。しかしファラオはあなた方の言うことを聞き入れない。そこで私はエジプトに手を下し、大いなる裁きによって私の軍団、私の民、イスラエルの子らをエジプトの地から導き出す。私が手をエジプトの上に伸ばし、イスラエルの子らを彼らのただ中から導き出すとき、エジプトは私が主であることを知る。神様は初めからすべてファラオが取るであろう選択をもご存知です。それがモーセを遣わす最初の神の言葉にも明らかです。3章19節から20節ですが、しかしエジプトの王は強いられなければあなた方を生かせないことを私はよく知っている。私はこの手を伸ばし、エジプトのただ中であらゆる不思議を行い、エジプトを討つ。その後で彼はあなた方を去らせるとあらかじめ言われています。この後も4章21節で、また今日の7章の3節でも、神がファラオの心を堅くなにすると言われます。9章12節では、主はファラオの心を堅くなにされたとあり、10章1節では、神様ご自身が私は彼とその家臣たちの心を固くした、それは私がこれらの印を彼らの中で行うためであると言われます。ここに至っては神はファラオの心を固くなにしたと言われます。そしてこうも言われて、その目的も語られます。また私がエジプトに対して力を働かせたあのこと、私が彼らの中で行った印をあなたが息子や孫に語って聞かせるためである。こうしてあなた方は私が主であることを知ると。10章2節。最後にはファラオの家臣たちでさえファラオは正気を失ったと考えています。家臣たちはファラオに言っています。この男はいつまで私たちを陥れるのでしょうか。この子供たちを去らせ、 彼らの神主に仕えさせてください。エジプトが滅びるのがまだお分かりにならないのですか、と。権力を持ったがゆえに人が変わってしまう、このようなことは実際にあり得ます。クリスチャンであってもそうです。どうか全ての主権は神にあることを私たちが忘れることがありませんように。当時エジプトは世界の超大国でした。そんな国の全権力を握ることは一見神に等しい力を持ったかのように見えたかもしれません。事実、これまでの人間の歴史を見ても、人間は戦時中の日本のように異天の荒人神といって大きな間違いを起こすことがあります。しかし、どのような絶大な権威を人間が人間社会の中で持ったとしても、神の御前には全く無力なことです。もし皆さんが何かしら人の社会の中でリーダーとなったり、いい責任、大きな働きを任されたとしたら、このことを忘れないでいてください。全ての権威は神から来る、神が主権者であるということ。今日のこのエジプトの災害の出来事も、神様ご自身が主であることを誰もが知り、神ご自身の民とエジプトの民とを区別して贖う、救い出すとご自身がおっしゃっておられる、その救い、贖いの計画にそのただ中にあることがということです。私はあなた方を取って私の民とし、私はあなた方の神となると、6章7節で神が語られた通りです。これによりイスラエルはエジプトの縄目から解放されます。それは真の神の力を示し、イスラエルの神のみが神であることを示すものでした。さらには神のみが全ての被造物に対する主権者であり、自然界のあらゆる力は常に神の支配下にあるということが明らかにされ、またエジプトの神々に対して裁きを下すためでした。そしてさらにはこの後第10の災いを通じて、羊の血による過ぎ越しの贖い、救いがなされ、エジプト、出エジプトを果たしますが、これはこれに象徴される神の子羊、御子イエス・キリストの十字架の贖い、十字架の救いの御業による神の実に遠大な全人類救済のご計画の中にあるということです。偶像礼拝、神に反するこの世の権威、あらゆる悪の力、罪の支配、私たちはこれと向き合い、また対決せねばなりません。そしてまたここから救われねばなりません。しかし私たちの力ではなく、無力な私たちではなくて、主が戦ってくださいます。主が御業を行ってくださいます。主が救い出してくださいます。主なるイエス様に従って勝利を見ることができますように。この世界の被造物のすべてを作られ、今も見てのうちにすべてを司りご支配されておられる唯一の神、その権威をお持ちの方が先頭に立って戦ってくださいます。印を持って導いてくださいます。どうかこの主に従い、共に戦い、勝利を見ていくことができますように。人間は実に弱いんです。失敗する人たちを見て簡単に批判します。その罪を指摘します。人の罪を指摘するのは実に簡単であり、人の良くすることです。 しかし私たちも今日の出来事を聞いてファラオの愚かさを思いますけれども、しかし実際はそのまま自分もその同じ過ちをいつでも繰り返しかねないものです。いえ、実に人間の頑なさは恐ろしいほどです。またその罪は容易には断つことはできません。いや、むしろ人間はそのままでは本来そのような罪の連鎖の中に生きていると言ってもいいでしょう。自分がされたこと、それをそのまま人にも知らず知らずのうちにしています。人間的な方法では問題解決には限界があります。一層固くなになるばかりです。そしてこの罪の連鎖を断ち切ることは本当に容易ではないんです。そして皆が不幸になっていきます。これが止まりません。最後には個人にとどまらず国全体にその災いが及びます。これを断ち切ることができるのは御子イエス・キリストの血潮のみです。この御子の贖いをもって真に生まれ変わったものとなって初めてそれが可能になります。そのご聖霊の御力によってご聖霊は私たちの罪に気づかせてくださいます。皆自分はどこまでも正しいと思う、そしてどこまでも主張して行動する、もう止まりません。しかしふと考えて自分のしたことは間違っていなかっただろうか、こう冷静に神の前に問うことができるものは幸いです。その時聖霊なる主が働いて私たちの心に教えてくださるでしょう。神様は初めからファラオの心が固くななことをご存知でした。そしてこの後結局ファラオは滅ぼされます。そのファラオを用いるようにして神様はご自身の御力を示され、またイスラエルを救い出す全能の主なる神であることを示されます。私は主であると、この主を唯一の神をファラオもエジプトもイスラエルの民も皆が知るようになります。しかし一方は滅びに至り一方は救われます。なぜこの違いがあるんでしょうか。なぜでしょう。ファラオはこの世の支配者として罪から救われ得ないものともうすでになってしまっていたということでしょうか。神の選びが初めからあったということでしょうか。それは分かりません。私たちも同じように罪人なんです。しかし私たちにはなんと恵みであることに主イエス・キリストの救いが提供され、信じる者には今や万人に誰にでもその救いが与えられます。罪の世にあってあえてそのただ中に罪を繰り返す私たちに、神は御子イエス・キリストの御救いの道を開いてくださいました。今も手を広げてその許しの手を大きく広げてくださっています。どうか今この救いの御手が大きく広げられているこの時、この間に堅くなにならず悔い改めるべきを悔い改めて神に立ち返ることができますように、あえて私たちの堅くなさも十分に分かっておられて、その罪に突っ走っていた私たちのために全てを許して十字架で私たちのために身代わりとなって死んでくださった御子イエス・キリストの今も忍耐してくださっている寛容なご愛に応えて今悔い改めることができますように、決してファラオのような自己中心、自分の利益のために人生を築くものなどということになりませんように、神様はこのファラオの自己中心的な堅くなさをも用いてもイスラエルを救われました。同じように御子イエス様を十字架につける人の罪をも用いても私たちを救いくださいました。 この頑なな心の私たちでさえこの見救いを忘れず、生涯永遠にこの主救い主イエスキリストの贖いの御業、救いの御業を、主なる神を褒めたたえていくことができますように、一言お祈りします。恵み深き天のお父様、あなたの尊いお名前をあがめて感謝しをお祈りします。神様、今日はエジプトにファラオに下された災いを聖書から学ぶことができました。ファラオは主を知らず、またそれゆえにも心を固くなにして、モーセが通して再三再四警告する言葉にも理解をすることなく、固くなに間違った選択を選び続けていきます。一旦モーセがその災いが去るように祈り、その災いから解放されると、また途端に固くなになり、その間違いを改めることなく、そして最後には滅びに至ってしまいます。神様、今私たちは自分を顧みるとき、パロと同じ心があることを覚えます。神様、この恐ろしい罪をお許しください。そしてこのパラオのようなこと、ファラオのようなことにならないように、どうぞ神様、私たちがいつも柔らかな心を持ってあなたの御言葉を聞き、あなたの御言葉に従っていくことができますように。私たちは人間の世の中にあって、すぐにあなたを見失い、私たちの心にの赴くままに自分たちが正しいと思うことを主張し、また行動し続けるものです。どうか私たちの心があなたの一つ、あなたの心と一つにされて、本当にそのようにあなたの御心を行い続けるものとなればよいのですが、人間は弱いですから、ふとしたことで間違いも犯します。どうか神様、そのような時冷静にあなたの御前に立ち戻ることができて、あなたの御心を伺うことができますように。そしてまた示されましたならば、直ちに悔い改めてあなたに従っていくことができますように。あなたはそのような悔い改めの心を持つ者に、とりわけイエス様の十字架が自分のものであると信じ、イエス様の十字架にすがり、イエス様の救いを信じ従おうとする者に、あなたはどこまでも寛容であられます。どうか神様、私たちがいつもあなたの恵みのうちを歩んでいくことができ、そしてこのイエス様の血によって私たちの罪が断ち切られ、本当に私たちが心から変えられて、また周りもそれによって変えられて、あなたの御救いをもたらすものと、何よりあなたの御救いに預かり、そしてあなたを永遠に褒めたたえていくことができるように、そのようなものと私たちを作り変え続けていてください。感謝して、尊い我らの救い主イエスキリストの名前によって感謝してお祈りします。アメン。
アメン。